以上です。もしかしたら皆さんの中には先週の週報に記載されている聖書箇所、そしてメッセージ題と今週が違っていることに気づいておられる方もいるかと思います。私自身とてもびっくりしました。今週のメッセージを準備しようと、いつものようにマタイの福音書を順番に見ていますから、今日の箇所を開いたところ、あれ、この箇所は前どこかで読んだことがあるぞと、はと気づき調べてみましたら、イースターの前2週間にわたって、実を言うとマタイの27章からお話をしていたんです。それもイエスかバラバかというメッセージ題でお話を、同じ箇所からお話をしていたことに、気づかされました。あれ、皆さんの中でもしかして、あれ、ここもう話してるよって気づかれた方いらっしゃいました？なんだ、それだったら同じと話をしてもバレなかったのでしょうけども。まあ私ね、本当ね、その記憶力、もし今日もね、暗証セイク、もしかしたらつい最近に同じ暗証セイクをしてたのかなと、ちょっとドキッとしたんですけれども、
去年の4月
ですね。1年は空いてますね。
あ、
よかったよかった。もう本当に記憶力がこんな短期間でもなくなってしまって、私自身ちょっとショックでした。ということで、さすがに同じメッセージをするということははばかれましたので、急遽メッセージの箇所を変更させていただきました。と言いましても27章、マタイの27章に書かれている中心のメッセージはキリストの十字架です。そして、今日のメッセージも箇所は違えとも、中心はイエス・キリストの十字架。このガラテヤ書2章から、今日はイエジンさんの洗礼式もありますので、イエス・キリストの十字架とまた洗礼の意味をこの箇所からご一緒に考えていけたらと思っています。もうすでに元部とハウス牧師館の庭には、今日の午後に備えて大きな、プール、すなわち洗礼槽を準備してあります。本来ならば皆さんと一緒にそこを囲み洗礼を授けたいなと思っておりますが、残念ながら今回はそれは叶いません。ということで、これもでもある意味 MUBC 史上初だと思います。ネット配信による、洗礼式、皆さんが集まればそれを拝見するのは皆さんだけですけれども、今日は見ようと思えば全世界の人が、見られる環境で、洗礼式を行いたいと思いますので、おめでとうございます。特別な洗礼式を、味わっていただけたらと思います。洗礼式、皆さんもね、いろいろな形でこの教会で洗礼を受けた方もいれば、他の教会で洗礼を受けた方もいらっしゃいますが、洗礼には大きく2つの洗礼の形があるかと思います。一つは、適礼と言いまして、牧師が、小さなお水の器から頭に洗礼の お水を降り注いで洗礼を捧げる適礼という形、そのような、洗礼式もありますが、私たちの教会では大きなプールで体全部をどっぷり水の中に浸す全身礼という洗礼式を行っています。なぜなら私たちの教会の名前が南浦和バプテスト教会という名前であるがゆえに、このバプテストというこのカタカナ、なかなか一般の方は、分かりにくい言葉でして、ブタペスト教会ですかとか、バスケット教会ですか、いろいろなね、呼ばれ方をしたことがありますけれども、このバプテストという意味は、言語のギリシャ語、バプティゾーという言葉から来ており、このバプティゾーという言葉は、浸すという意味のある言葉なんです。ですから、振りかける適礼ではなくて、体すべてを浸す、洗礼を行うということが、基本ですよ。基本、全身を浸す洗礼を行うということが、このバプテスト教会では、行われている洗礼の形です。もちろん、それぞれ、 年齢やいろいろ体の都合もありますので、その時にはもう臨機応変に適齢という形も行ってはおります。しかしこの体をね、水の中にドボーンと全て浸すということで、何を私たちは得ることができるのか。それがまさに先ほど読みましたガラテヤ書の手紙に書いてあるように、私たち自身もキリストと共に十字架につけられ、葬られ、そしてそこからまた出てきてキリストと共に生きるという、私たちの信仰を水に浸り、沈めてまた出てくる、その一連の形から目に見える形、そして体に感じる、そのような形で体験することができる。これがまあ全身霊の一つの恵みでもあるかなと思います。ですので私たちはそのキリストと共に葬られ、十字架につけられ、葬られ、キリストと共に生きるということはどういうことなのか、まあ今日の聖書の箇所をもう一度ご一緒に復習も兼ねて理解を受け止めてまいりたいと思っております。ということで今日の箇所より少し前になりますが、16節を見てください。パウロはこのように言っているのです。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なるものは誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。まあ、ここでパウロが教えていることは、律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知り、私たちもイエスを信じたと書かれてあります。しかしここを読んだだけの時に、皆さんの頭の中には律法って、またはこの義とは何なの、少しこの箇所を読んだだけでは難しさを感じるかもしれません。ですから少しその当時のパウロを含めたユダヤ人が持っていた価値観を紐解き、振り返りつつこの教えを見ていきたいと思いますが、もう皆さんご存知のように、パウロという人はかつては神の戒めである立法、律法を忠実に学ぶ、しかもとても優秀な若き学者でした。そしてパウロをはじめそのユダヤ人たちがとても大切にしていたということは、神から与えられたこの戒め、律法をしっかり学び、そして実践し、自分たちの努力で全うすることによって神によくやったと認められる、それがここで言うすなわち義とされる、認められる、すなわち義とされると考えていたのがユダヤ人たちでした。しかし確かにそれは立派なことでありますけれども、この考え価値観の問題は、神に認められるためにはあなたが努力しなければならない、自分が努力しなければならないということなんです。自分の力で何とかしよう、何とかなる、自分の力に頼る、そういうことがとても重要であったわけなんです。で、私たちはユダヤ人ではないので、神の律法と言ってもピンとこないかもしれません。でもパウロとまたユダヤ人と同じように、私たちにとっても私たちの抱える問題、まあ、聖書の言う罪の本質というものがこの考え方にはあるのかと思うんです。 それは私たちも全てを作られ、あなたを作られた神がおられるのにもかかわらず、その神を無視し、その神を必要とはせずに、自分自身の力で全てを何とかしようとしてしまう。神を除外し、自分のことしか考えない私たちの傲慢な心ではないでしょうか。パウロも、もう律法を努力して守り抜くということが大切なことだと受け止めており、自らの力で熱心にプライドを注ぎ込み、何とかして義と認められる、神に認められようと努力をしてきたのです。しかしそんなパウロでしたが、転機が訪れます。それはダマスコという町に向かうその途上で、パウロにイエス・キリストが現れ、パウロはその時に神がパウロのために、そして全ての人のために使わした一人子イエス様に対し今まで背を向けていたこと、そんなイエス様をパウロは必要とはせず、むしろ邪魔者として迫害をしていた、そんな罪に気づかされたわけなんです。そんな神に対して大きな間違いを犯していた、そんなパウロでさえも、でもそこで現れたイエス様はパウロを優しく受け入れ、パウロがキリストに立ち返り、キリストを受け入れ、キリストに従うときに、今までは自分の努力云々という生き方でありましたが、そうではなく、ただただそのキリストを信じ受け入れるだけでよい、それだけで義、まさに神に良しと認められる神からの一方的な恵みが注がれているんだと、その福音、良き知らせに気づかされるわけなんです。で、皆さん覚えてますでしょうか。その後パウロは3日間目を開けることができなくなるわけです。まさにそれはキリストが墓に葬られ3日3晩黄泉に下ったように、パウロも目が閉ざされ暗闇、すなわち3日3晩キリストの死と同じ経験をし、そして3日後に目の鱗が取れるようにもう一度光が差し込み、キリストの弟子として迫害者から弟子へと180度方向転換する歩みへと導かれるわけです。ですからパウロは言うのです。19節、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。まさにキリストと共に、かつての自分は死に葬られたということなんです。しかし皆さん、私たちご存知のように、十字架につけられ死で終わるのがキリストの福音ではありません。福音の中心は死からのよみがえりです。復活、そしてそこに注がれる新しい命ですから、20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。もはや私が生きているのではなく、その言葉を読むと、もはや、あたかも今までの自分の存在が全て否定されているように誤解してしまうことがあるかもしれませんが、そのあなたの存在が否定されるというわけでは決してありません。これはむしろ、今までの姿、生き方は本来のあるべき私たちの姿ではなく、どこかで自分の力で 背伸びを精一杯し、仮面をつけ、心に覆いをかぶし、自分を偽り見せていた、そのような生き方であったと言ってもいいかもしれません。しかし、あなたを愛し、あなたのためにキリストが十字架について身代わりとなってくださったことにより、そんな自分を偽って見せていた古い自分自身から本来あるべき姿、それはあなたを作られた神があなたにこうあってほしいと願う姿を取り戻すことができる。これがキリストと共によみがえるということではないでしょうか。キリストの十字架により私たちに与えられる新しい命に生きるということであり、その命の源であるキリストと共に生きる命、すなわちキリストが私たちのうちに生きておられる命を、私たちはイエス・キリストを信じますと告白した時から始まっているということなんです。ここしばらくこの今日の洗礼式にあたり、イエジンさんとは洗礼の準備を何回かしてきました。その時に、言ったことがあります。洗礼式では今お話ししたように、私たちはキリストと共に十字架につけられ、葬られ、そして新しい命に生きるということを、水の中に入り、そしてそこから出るという一連の行動を通して私たちは経験をするということでありますが、その洗礼式の時に水の中に入って出てきた時に、あたかも全てが新しくなったかのように、見える世界がもう新しくキラキラした世界のように見えるかと期待して洗礼式に臨むと、がっかりしますよと。もちろんね、本当のすごいタイミングですよね。昨日梅雨明けをして、今日はこんな恵まれた天気の中で、洗礼式を行うことができますので、降り注ぐ太陽と水のキラキラとした反射でまさにキラキラしたようには見えるかもしれませんが、実際自ら出てきたからといって全てが真新しいキラキラした世界へと変わってはいないということは、洗礼を受けた皆さんは、もうすでに体験済みかと思います。多分いつもと変わらない世界へと、戻ることでしょう。それなぜこのような話をするかと言いますと、以前 MUBC のメンバーではないですよ、違うところで洗礼を受けた方から聞いた証なんですけれども、その方は洗礼を受けるということにものすごく期待を持って洗礼式に臨んだそうです。そして自ら出てきた時には、まさに今お話ししたように全てがキラキラした世界へと、新しく作られたものと、変えられるということに期待して洗礼式に臨み、自ら出たところ全く何も変わってないことにものすごくがっかりしたと、おっしゃっていたのがすごく印象に残っていたんです。皆さんもうご存知かと思います。洗礼式自体には何か特別な効果があるわけではありません。イスラエルに行ってヨルダン川でね、実際に洗礼を受けるならばまだしも、もともとハウスです。しかもアマゾンで購入したプールです。しかも埼玉の水を入れた洗礼槽です。何か特別な効果があると信じていたら、それが間違いです。大きな変化はきっとないでしょう。出てきたからといってキラキラした世界と全てが変わっているということもないでしょう。しかしです。じゃあ何が変わるのか。私が思うに周りの世界は変わらないかもしれません。しかしこの洗礼を受ける異人の心の中に生きておられるイエス・キリストに導かれ、そのイエス・キリストに従い、イエス・キリストと共に歩むときに、異人自身が キリストのキラキラを、輝きを放つことができる、そんな人へと変えられていく歩みに導かれるということではないでしょうか。周りが輝くのではなく、洗礼を受ける自分自身がキリストと共にキリストの輝きを放つことができる。まさにあなた方は世の光ですと言われたキリストの言葉を表していく生き方へと導かれていく、それがクリスチャンの歩みの恵みであると思うのです。それは決して今日洗礼を受ける家人だけではありません。私たちもみんなそうではないでしょうか。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。有名な御言葉です。第2コリント5章17節。それはキリストのうちにあるならば、誰でもその人は新しく作られたものです。あなたがイエス・キリストを信じているならば、あなたも新しく作られたものであると聖書は伝えているわけなのです。それは新しいものとして私たちがもっともっと輝こうと、輝きを増そうと、輝きを強くしようと私たちが努力するからキラキラと輝くのではないんです。イエス様は私たちが努力するしようしないの云々ではな、云々どころではなく、もうすでにあなたを世の光ですと言っておられるのです。ですから私たちができることは、輝かそう、努力しよう、もっと増そうと力を入れるのではなく、あなたが輝くべきところ、それはマスの下にその輝きを隠すのではなく、あるべき場所、燭台の上に置いて輝かせなさいとイエス様は言っておられるように、もうキリストを信じる信仰により、あなたを認めておられる神がいること、そしてその認められているゆえに、自信を持って燭台の上に自分自身を置くという信仰が大切になるのではないでしょうか。しかしそうは分かっていても、私たちは私たちの生きている周りの環境、今歩んでいるこの世界の価値観やいろいろな考えに影響され、私たちは本当に世の光なのか疑ってしまう、そんな誘惑、不信仰が心の中に差し込むことがあるわけです。私など輝いてはいない、まだまだ足りない、力がない、努力がもっと必要だ、そんなさまざまな思いに影響され、せっかく燭台の上で輝かせようとしているのにもかかわらず、マスの下に自分自身を置いてしまう、そのような影響を受けることがあるわけなんです。ですからパウロは21節で、ガラテヤ2章21節でこのように言ってます。私は神の恵みを無にはしません。もしが義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。もし恵みによってあなた方はもう輝く存在とされているにもかかわらず、わざわざ自分自身にマスを追いかけ、そしてもっと努力しなければこのマスを取り去ることはできないと決めつけてしまうならば、それはキリストの恵みをあなた自身で無駄にしていると言われているわけなんです。いいですか、キリスト教信仰は努力の積み重ねではないんです。恵みを豊かに受け、それに心から応答し、歩み続けていくのが私たちの信仰ではないでしょうか。皆さんもそんな神の恵みを無駄にしている、そんな考え方や価値観に時に影響されているということはないでしょうか。ですから私たちはもう一度、古い自分、それは神の存在を分からず、いや神の存在に気づかず、神の恵みを知らず、自分の力だけで精一杯生きようとしていた、そんな生き方はキリストと共に十字架につけられ、葬られ、そして私たちは蘇られたキリストと共に 命が与えられる時にその恵みを十分に受け、一人一人に与えられた命、神が望まれているあなたしか放つことのできない輝きを照らし、キリストと共に歩み続けていく、これが私たちにとって大切なことではないでしょうか。どうぞ今週1週間も私たちが、ここにいる一人一人が、私たちの教会につながる一人一人がキリストにあって、キリストがあなたのうちに生き、世の光とさせていただき、主の栄光を話し続ける歩みへと導かれていくことを心からお祈りしたいと思います。お祈りいたします。